STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語指導者育成事業講師、八谷舞さんです。今日の放送はレッスン11、あなたが、あなたは、にをお送りします。
イランカラプテ、講師の八谷舞です。
イランカラプテ、川村久恵です。
イランカラプテ、金尾留美子です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。八谷さん、そして川村さん、金尾さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はあなたが、あなたは、のに、あなたが何々を何々するという文章を勉強します。
テキストをお持ちの方は24ページをお開きください。
はい、それでは今日の勉強を始めていきましょう。前回のレッスン10で学んだ私が何々を何々するという文章の作り方と同じように、あなたが何々を何々するという文章の場合、まず最初に目的語、その次にあなたという意味のえ、そして最後に他動詞という順番で並べていきます。それでは例文を見ていきましょう。まず最初の例文は、イタンキエフライエ。
イタンキエフライエ、
あなたが木の腕を洗うという意味です。それでは単語を練習していきましょう。まず木の腕という意味のイタンキ、
イタンキ、
あなたという意味のえ、
え、
何々が何々を洗うという意味のフライエ、
フライエ、
あなたが何々を洗うという意味のエフライエ、
エフライエ。
このフライエという単語は旭川の方言だとウライエと発音されることもありますので、皆さんもう一度ウライエで発音してみましょう。ウライエ、
ウライエ、
あなたが何々を洗う、エウライエ、
エウライエ。
あなたが何々をするという文章の場合、まず例文1の場合ですと、あなたが木の腕を洗うという例文だったので、まず最初にあなたが何々を洗うという意味のエフライエという文章を作ってしまいましょう。そしてエフライエの前の部分に目的語にあたる木の腕という意味のイタンキという単語をつけて、イタンキエフライエで、あなたが木の腕を洗うという文章になります。前回のレッスン10で学んだ時と同じように、えというあなたという単語の場合にも、必ずえは動詞の直前、目的語が間に入ったり動詞の後についたりはしませんので注意してください。
はい、
それではもう一度例文を皆さんで発音してみましょう。イタンキエフライエ、
イタンキエフライエ。
それでは次の例文を見ていきましょう。イセポエコイキ、
イセポエコイキ、
あなたはウサギを取るという意味の文章です。この取るというのは獲物を取る、獲物を捕まえるという意味の取るです。では単語を発音していきましょう。まずウサギという意味のイセポ、
イセポ、
何々が何々を取るという意味のコイキ、
コイキ、
あなたが何々を取るという意味のエコイキ、
エコイキ。
このイセポエコイキという文章の場合にも、まず最初にあなたが何々を取るという文章を作ってしまいます。エコイキというのがあなたが何々を取るという文章ですので、その前の部分に うさぎという意味のイセポをつけて、イセポエコイキ、あなたはうさぎを取るという文章になります。それではもう一度例文を発音していきましょう。イセポエコイキ、
イセポエコイキ。
では次の例文を見ていきましょう。ベカンベエウク、
ベカンベエウク。
あなたがヒシの実を取るという意味です。では単語を見ていきましょう。まずヒシの実という意味のベカンベ、
ベカンベ。
このベカンベという単語はテキストでは P で書かれていますが、アイヌ語では濁音と半濁音の区別がないので、ペカンペと発音してもベカンベと発音してもいいのです。では次に、何々が何々を取るという意味のウク、
ウク。
あなたが何々を取るという意味のエウク、
エウク。
このベカンベエウク、あなたがヒシの実を取るという文章の場合も、まず最初にあなたが何々を取るという意味のエウクという形の文章を作ってしまった後に、最初の部分に何々をの部分にあたる目的語のベカンベ、ヒシの実という単語をつけて、あなたがヒシの実を取るベカンベエウクという文章を作りましょう。それではもう一度例文を発音してみましょう。ベカンベエウク、
ベカンベエウク。
では次の例文です。ウパシエヌから、
ウパシエヌから。
あなたが雪を見るという意味の文章です。では単語を発音していきましょう。まず雪という意味のウパシ、
ウパシ。
何々が何々を見るという意味のぬから、
ぬから。
あなたが何々を見るという意味のえぬから、
えぬから。
このうぱしえぬから、あなたが雪を見るという文章の場合も、まず最初にあなたが何々を見るという意味のえぬからという文章を作った後に、何々をの部分にあたる目的語うぱしという単語を先の部分につけて、うぱしえぬから、あなたが雪を見るという文章を作ります。それではもう一度例文を発音していきましょう。うぱしえぬから、
うぱしえぬから。
それでは皆さんで少し練習をしていきましょう。
はい。
では今までのレッスンで学んできた単語を使って、あなたが何々を何々するという文章を作ってみてください。それでは川村さん、
はい、
犬という意味のセタという単語を使って、
はい、
あなたが何々を何々するという文章を作ってみてください。
はい。セタ N から、
セタ N から。では意味も教えてください。
はい。まずセタは犬という意味で、
はい、
N からがあなたが何々を見るなので、
はい、
あなたが犬を見る
です。はい。とてもいいと思います。きちんと目的語が最初、認証接字と動詞も離れていなかったですね。では次に渋谷さん、
はい、
子供という意味のエカチという単語を使って、あなたが何々を何々するという文章を作ってみてください。
はい。エカチエフライエ、
エカチエフライエ。では意味も教えてください。
はい。エフライエ、あなたが何々を洗うという意味の文章につけて、
はいはい、
あなたが子供を洗うです。どうでしょうか。
はい、とてもいいと思います。
ありがとうございます。
まず最初に何々が何々を洗うというフライエにきちんとエというのをつけた、エフライエにエカチというのをつけた、とても良かったと思います。
はい。
では加納さん、
はい、
カニという意味のアムシペという単語を使って、あなたが何々を何々するという文章を作ってみてください。
はい。カニですね。
はい、
はい。アムシペエコイキ。
はい。アムシペエコイキ、ではどういう意味ですか。
はい。アムシペはカニなので、
はい、
あなたが 何々を取るのエコ行きを使って、
はい、
あなたがカニを取る。
はい、とてもいいですね。
ありがとうございます、
はい、皆さんきちんと目的語プラスあなたという意味のえ、そして他動詞という順番で並べられていましたね。あなたが何々を何々するという文章の場合には、あなたという意味のえは必ず動詞の直前、目的語が間に入ったり動詞の後にはついたりしませんので注意してください。
はい、
とりあえず今日のお勉強についてはここまでです。
ここでは先週に引き続き、旭川だけではなく各地で歌われているアイヌの歌、オプタテシケをご紹介いただきましょう。
はい、それではまず最初に聞いてください。シネプトゥレプ、
オプタテシケプルプルケ、ニシクルカタカニポンチェポカムイエシノエフンエフン。
はい、では今の歌詞の部分をアイヌ語で発音していってみますね。オプタテシケプルプルケ、ニシクルカタカニポンチェッポカムイエシノエフンエフン。オプタテシケ山が湧いていて、雲の上で金の小魚で神様が遊んでいる、エフンエフンという意味の歌です。では渋谷さん、
はい、
もう一度3人で歌ってみますので、次からは渋谷さんも一緒に歌ってみてください。
はい、
では行きますね。シネプトゥレプ、
オプタテシケプルプルケ、ニシクルカタカニポンチェッポカムイエシノエフンエフン。オプタテシケプルプルケ、ニシクルカタカニポンチェッポカムイエシノエフンエフン。
今歌詞を説明しましたが、その歌詞をきちんと言うぞというふうにとらわれずに、まずは最初聞こえた通りに自分で発音してみて一緒に歌ってみるっていうのが大事だと思うので、皆さん一緒に歌の練習をしてみてください。
今回も旭川だけではなく各地で歌われているアイヌの歌、オプタテシケをご紹介いただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン12、否定文をお送りします。アイヌ語ラジオ講座のテキストは STB の本社受付と道内の STB 各放送局支局でお配りしているほか、 STB ラジオのホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。八谷さん、川村さん、加納さん、いやいらいけれ、ありがとうございました。
水うぬからアンロー、またお会いしましょう。